小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今日は視覚障害者のために考案されたパラリンピック独自競技ゴールボールについてご紹介します。日本ゴールボール協会広報の増田徹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いよいよ2020東京パラリンピックが来年に迫ってきて、選手はもちろんのこと、協会の皆さんもますます力が入るところだと思います。ゴールボールは来年の8月26日から会場は幕張メッセで行われることが決定しています。パラリンピック独自競技ということで、知らない方も多いと思いますけれども、実は日本チームは昨年の世界ランクで男子13位、女子4位、そして女子はこれまでのパラリンピック4大会連続出場を果たしておりまして、最高で金メダルを獲得していると、こういった実績があるわけです。男子も先月国際大会がありまして、日本チームが優勝、来年に向けてますます期待がかかるというところですね。まず増田さん、どんな競技なのかというのをね、教えてください。
はい、ゴールボールなんですけども、はい、視覚障害を持っている方がですね、主に行うスポーツになります。はい、で、全員がですね、プレーする全員がですね、視力の程度に関わらず、はい、アイシェードって言って、スキーのゴーグルを全く見えなく加工しているものなんですけども、それをして、つけて行うゲームです。で、1チーム3人ずつで、コートがバレーボールと同じコートで9メーターと18メーター、はい、コートを使います。で、その両端に、サッカーのゴールみたいに幅9メーターで高さが 1.3 メートルのゴールが両端に置いてある状況で始めます。
なるほど。
で、1チーム3人対3人で行いまして、前半後半で12分ハーフ、はい、で行います。で、あとボールが特徴的で、ゴム製で中に鈴が2つ入っていて、でバスケットボールぐらいの大きさのボールがあるんですけども、一応それを転がし合って、得点を競い合うっていう形です、ね、
じゃあもう素手でやるわけですか。
そうですね、素手で、
特に道具はいらないと。
道具はいらないですね、アイシェードは必要ですけども、
イメージとしてはブラインドサッカーの選手たちがみんな目隠ししてますよね、あのようなイメージ で、
そうです、ね、
完全に見えなくしてプレーしましょう、3人対3人、でそれぞれなんか仕事の分担みたいなのですか、3人の。
3人対3人なんですけども、入り乱れることはなくて、イメージ的に言うとドッジボールでこう転がし合うというような形になるので、大体3人で守りますので、幅9メートルを 3人で守んなきゃいけないっていうところがあるので。
そうか、なるほどね、
なので、全員がこう体を投げ出して投げ打って、全身で止めるというようなイメージですね。
じゃあ体が大きければ大きいほど有利っていうことですか。
そうですね、両手をこうバンザイをした形で、1人3メーターの人が3人いれば、
そうですね、完全にブロックできますよね。
そうですね、
そういうスポーツですか。じゃあ、ゴールそのものっていうのが、バレーボールのコートの広さのそれぞれの、エンドラインみたいなところに、
そうです、エンドラインに
1個ずつ置いてあるんですね。でそこに入れたら点数多い方が勝ちだよと。
そうです。
でそのドッジボールみたいなイメージで、最初キックオフみたいなね、サッカーだと最初どっちかが蹴るじゃないですか、 ああいうのはどういうふうに始めるんですか。
最初はまあコイントスっていう形にして、はいはい、まあ、先行と後攻を決めるという形なので、
先行後攻ね、
はい、そうですね。
で先行を取ったチームは、まず転がすじゃないですか。
まずセンターにボールが来て、はい、それを転がして、うん、で前進あの3人でしっかり守って、うん、で取ったらすぐまた転がしてっていうか、うん、はい、攻撃をしてまた取ってまた攻撃をするっていう。
じゃあ攻撃と守りっていうのはどんどんどんどんもう、はい、あのすぐに相手がボール取ったらすぐに守りに入んなきゃいけないっていう、
そうですね、はい、
ことですね、
はい、
ということはもう転がしたら相手に取られてしまうっていう確率は高いわけですね。
そうですね。
味方同士のパスみたいなのあるんですか、
う
ん、
味方同士のパスで1回ボールが当たってから、うん、投げ出してセンターラインがあるんですけど、うん、そこに越えるまでに10秒以内に超えなきゃいけないっていうルールがあるので。
そういうルールもあるんですか、はい、それ なんていうルールなの。10秒ルールとか、
10セカンドっていう。
あ、10セカンド、はい、10秒ですよね。
10秒ですね、はい、なので、まあ、かなり早いペースで動いていってますね。
あ、そうか。じゃあそういう時間制限あるから、はい、
そうですね、
もうもたもたしてたら、
そうですね、
ペナルティー食っちゃうと、
はい、
でペナルティーっていうのは どんな例えば10セカンド守れなかったらどうなるっていうのあるんですか。
10セカンドの場合ですとチームでの、ペナルティーになるので、うん、まあ、1人あの相手チームから1人この人を守ってくださいっていうような形で、うん、まあ、サッカーの PK みたいに1人で守んなきゃいけない、
うんうん
うん、幅9メーターを1人で守んなきゃいけない。
結構有利になるということですね。
そうですね、うん、はい。
で大体相手のゴールの位置はこの辺にあるぞっていうのはもうみんな頭入ってるわけですか。
大体選手はそうですね、頭に入ってる、うん、ますね、はい。
やっぱりそのボールの行き帰りっていうかそのシュートっていうんですかね、あれ。
うん、まあ我々はスローイングって言ってるんですけど、はい、
投げちゃっていうわけですね。
あの原則に転がさなきゃいけない。
あ、転がさなきゃいけない、はい、じゃああのいわゆるライナーはダメよと。
そうですね、
グラウンダーでなきゃダメよっていうことですね、
はい、重さ 1.25 のボールがあるので、それが直接空から降ってくると、
うん、
あの音がしないと危険なので、
あ、そりゃそうですね、
まあ、必ずツーバウンドさせなさいっていう。
ツーバウンド、
はい、
うん。でもやっぱりかなりこうスピードのついたボールを、
そうですね、
投げるわけでしょ。
男子選手でトップレベルだとだいたい時速70キロぐらい出る。
そんなに速いボール投げちゃうんですか。そうですね、痛いですね、それ当たったら。
痛いです ね,
ね。
なので、まあ、選手によってはそのプロテクターをつけたりとか。
あ、それもありなんですか。
ボールをつけたりとかしてます。
いや、なんか話聞いてると結構面白そうですね。
そうですね、面白いと。
面白いですよね。であのこの競技の特徴、観戦方法とかまああると思うんですが、
はい、ま
あ、ブラインドサッカーなんかほら、うん、あの静かに見てねっていうのあるじゃないですか。
そうですね、
というようなこともいろいろあるんでしょうか。
はい、まあ、ゴールボールも全く視力を選手は使わないで行いますので、
はい、
まあ、ボールの音とか、うん、あと相手の足音だとかそういう気配とかを感じながら、
ね、
ボールがどこにあるかっていうのを、うんうん、あの察知しながら行うゲームですので、
うん、
やっぱりこう観戦してる時には、うん、まあ、レフェリーがクワイトプリーズっていう言うんですね。
静かにしてくださいと。
はい、そうです、うん、まあ、そしてから、観戦する人は少し静かに見ていただくっていう、まあ、もちろんゴール入ったりとか、はい、タイムアウトの時とかはまあ声を出せばいいんですけども、
うんうんうん、
でそれからボールが行き来している時には観客の人は静かに見ていただくっていうのが、
うん、
はい、ルールになってます。
そうでないとね、鈴の音が聞こえなかったら何もなんないですもんね。
そうですね、はい、
そうですか。で、うん、この競技の、まあ、見どころってのはどの辺になるんでしょう。
うん、そうですね、音の騙し合いっていうところを結構選手がやってるんですね。
音の騙し合いですか。
はい、はあ、例えば最初にこうボールをこう、
はい、
ボールの音を聞かせて、
はいはいはい、
で足音をさせないように、
うん、
反対側の方に移動してって、
忍者みたいなことやるんですね。
そうですね。そういったものとかもやってますので、
うん、
はい、
うんうん、
であとは、まあ、スピードですね。先ほど言ったように時速70キロ。
70キロはね、うん、すごいですよね。
なので、まあ、選手の手から離れて、男子ですと大体 0.6 秒ぐらいではもうボールをキャッチするっていう、
ま
あ、女子でも 0.8 秒ぐらい、1秒かんないかぐらいなので、ある意味格闘技ではないんですけども。
本当ですね、はい、で 1.2 キロでしたっけ。
1.25 キロです、ね、
1.25 のボールが飛んできて、はい、直接キャッチするなんてのは結構手痛いじゃないですか。
ね、
だから跳ねのけるのはできるかもしれないけども。
そうです ね,
ね、
やっぱり手を弾かれて得点されたりとか、うん、足の方も弾かれたりとか、
うん、
あとは、まあ、バウンドボールっていうのが今基本転がすんですけども、
ええ、
まあ、最低2番、所定の位置に あのワンバウンドずつすればいいっていうルールがあるので、うんうん、かなりこうバウンドするボールもあの多いので、
ああそうか、はい、なるほど、ね、
それでこう体を超えていっちゃう、うんうんうん、まあ、日本チームですとちょっと女子だとあの背がちっちゃいので、どうしてもこう超えていっちゃうっていうのはあるんですけども、はい、
じゃ あ, あの構えてるとき、守りで構えてるときっていうのは、はい、皆さん中腰の姿勢で構えてるんですか？
まあ、その国とかですね、その選手によって違うんですけども、うん、まあ、日本は両膝をついて、
あ、まあ、両膝ついて、
片膝をこう両膝をついて片足を伸ばして、
ああそうかそうか、いつでも、はい、あのディフェンスできるようにね。
そうですね、
うん、はい、あそういう風な守りの姿勢、はい、で攻める方はあの立って投げてもいいんだけど、はい、基本的に転がすんだよっていうことですね。
そうですね。で、うん、まあ、勢いつけてやるので6メーターまではあの助走していいっていう、
はあはあはい、
6メーターよりあのゴールのラインから、うん、自分たちのゴールのラインから6メーターより手前で1回バウンドさせなきゃいけない、
はあはあ、
接中させなきゃいけないっていうのがあるので、なので選手はまあ6メーターギリギリまで助走していって、
その6メーターっていうのはどうやって知るんですか、うん、選手は、
ですね、全てのラインの中に紐が、うん、タコ紐が入ってるんです。3ミリ以下の紐が入っているので、まあ、それをこう足の裏で感じたりとか、 あとはそうですね、あの何度も繰り返し練習しているので、
うんうんうん、
だいたいどのぐらいの歩数いけば自分がどこで投げてるっていうのが分かると思うんですね。
で、はい、足の裏で感じるってことは靴はどうするんですか？
靴は普通のシューズを履いて、
いや、あの底の薄いやつみたいなの履かないと分かんないですよね。
そうですね、比較的薄いのを履いてるかな。まあでも普通の靴で皆さんやってます、うん、選手はやってますけど。
そうですか、
はい、
じゃあちょっと早速行ってみようかなみたいな方がいらっしゃると、
はい、
今日たまたまあるんですよね、大会がね。
そうですね、うん、あの2日3日で、
はい
はい、あの千葉のポートアリーナっていうところで、ジャパンパラゴールボール競技大会っていうのが行ってます。
これはかなりのレベルの高い大会になるんですか？
そうですね、うん、今あの先ほどご紹介あったように日本女子が4位なんですけども、
ね、
まあ、強豪国であるトルコとブラジルと、うん、あとアメリカが出場します、
うん、そういうインターナショナルな大会ですから ね、 ね、ちょっとあのお近くの方だけではなくて、
はい、
ぜひこの千葉ポートアリーナの方に今日10時からです。間に合いますからね。
そうですね。
行ってください。
はい。
ね。今日のゲストは日本ゴールボール協会広報の増田徹さんでした。次回はゴールボールの日本代表候補選手、川島優太さんにお話を伺います。どうぞお楽しみに。増田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お送りしてまいりました、小鳩の愛。この番組では、皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp、 小鳩は k-o-b-a-t-o アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲でした。